賀俊夫さんへのインタビュー、人間復権のための旅路、その2回目になります。発病から沖縄愛楽園への入所について、ハンセン病の初期症状からハンセン病診断までの経過について伊賀俊夫さんからお聞きします。よろしくお願いします。
はい、私が小学校3年生の時、左手の小指がですね、変調が現れました。というのは、一緒に遊んでる子どもたちがですね、砂山を作ってる時に、年男が作る砂山はどうして筋跡がつくんだよ、もっとちゃんと作れよというんです。いわゆる小指が曲がり始めで、その小指がのその筋跡がつくんですね。姉たちの話では、いや、その頃から年男がの走り方がおかしくなったという話も後から聞きました。初期症状が起こり始めてました。父は私のハンセン病、発病を疑い、それで病院巡りが始まり、各病院で、民間病院でしたけど、診察をさせました。ところが、どの病院でもですね、診断名は小児神経炎でした。それで体中にも痛みが走り始めてましたので、病院での処方は痛み止めが打たれるんですね。その上ですね、電気治療を勧められました。で、我が家は十数頭ほど の養豚もしてました。1955年の10月、私は12歳になってました。姉と一緒にですね、豚の餌作りをしてました。いわゆる火を焚いてですね、その燃えかすをそのかまどからかき出していったんです。突然兄がですね、悲鳴を上げたんです。年男、長靴が燃えてるぞって言うんですよ。私のでも左足の長靴がその煙を出してるんですけど、何の痛み感じないんです。その結果、左足に大やけどを負いました。で、大やけどのその自宅療養はですね、1年近くかかりました。で、それで中学1年生を留年となったんです。で、その時我が家は非常に貧しくてですね、兄は新聞配達のアルバイトをしてました。で、そのアルバイトのお立ちんで新聞が一部そのもらえるんですね。ですから、私はいわゆるそういう怪我をする前から、実は小学5年生の頃からもう体病弱でしたから、だいたい外で遊ぶよりうちの中にいました。そうすると兄が持ってくる新聞をですね、小学5年生の頃から隅々まで読む。で、わからない感じはすぐ兄弟に聞いたりして、その新聞を熱心に読んでました。そうするとですね、新聞を読んでるうちに、あれ、僕のようなその象徴の人たちの話は新聞に書いてるけど、沖縄の愛楽園とか、この当時はハンセン病のことをライと言ってましたけど、ライ病と似てるなってことを思い始めました。
このハンセン病のこの診断というのは、いつどこでこうされることになったんですか？
はい、沖縄ではですね、戦争後、その結核やその精神病、そしてハンセン病が多発します。日本医師会はですね、その見るに見かねて医療援助を申し込みますが、アメリカ軍はアメリカ軍の民政府は十分対応ができていると、その申し出を断ります。よっぽどプライドが許さなかったんだろうと思います。しかし、ハンセン病だけはですね、他の医療援助は断りますけど、 そのハンセン病の専門医を、その当時その琉球政府と言ってましたけど、琉球政府がそのハンセン病の専門医を呼ぶことを許します。でその医師が田尻進というハンセン病の専門医でした。で新聞を見た父がですね、1957年の5月の1日ですけど、沖縄で一番大きな、今はその沖縄市と言ってますけど、あの古座中央病院にですね、田尻先生が診療が始めたというのを、あの新聞を見て私を連れて行きます。で診断はそれほどね、その時間は要しませんでした。で医師は父に私の病院名が付けました。残念ながらお子さんはハンセン病を発症してます。法律に従って隔離のため明日沖縄愛楽園に収容しますということを伝えました。とその病名を告げた後ですね、田尻医師という医師はですね、その顔を真っ赤にして拳で机をダンダンと叩き始めたんですね。それで沖縄の医療は何をしてたんですか、この子がこんなに重篤になるまで病気を発見できなかったのかなんです。その後私は父の後について家に帰るわけですけど、帰宅してですね、祖母と母に診断結果が告げられました。祖母は父からの報告を聞くとですね、はいとして席を立ち、こう言い放ちました。由緒あるこの家系にこんな病気の者はいないと言いました。父は私を仏壇の 前に座らせました。そしてですね、私の、いや実の兄はそのいわゆる大学を卒業してですね、自殺をします。その兄の自殺を知ってですね、父はその沖縄でいう音楽三線のその有名な人の引き手でした。それで兄のその自殺を契機にしてですね、あの三線の弦を切りました。それで弦断ちをして、それから一切三線を手にすることはなかったんですね。そして私を仏間に呼び出してですね、仏壇の前に私を座らせて、それで三線に弦を張り直して、それで私が初めて聞く古典音楽を歌い始めました。それが後で知るその三山武士という古典音楽でした。それでこれは後でその音楽が流れると思いますけど、今その歌詞を言うとですね、これはそのいわゆる標準語に直してみると、今起こってることは真実なんだろうか。私の心に次々と湧き立ってくるのは何だろう。目が覚めた時の驚いて、あるいは夢の中の出来事なのだろうかというあの歌詞になります。父が歌ってるこの歌はですね、私はその時、あ、何か意味のある歌に違いないと思いました。メロディーはとても覚えきれませんでした。父の口元を一生懸命見てると、歌詞のワンフレーズですね、口の動きを見てそれを聞き分けて記憶の中にしまい込みました。 それは、まあ、こう、と、か、や、じ、ち、か。この八文字を頼りにですね、私は39年後、沖縄には古典音楽が2500曲あります。その、膨大な古典音楽の中から、このワンフレーズで始まる、その古典音楽を探し始めました。ありました。三山星という古典音楽でした。その古典音楽のですね、横に注意書きが書かれてました。それを見るとですね、歌うところをわきまえるべし、死者を想念する歌曲記されてました。でも嬉しかったですね。子供を愛楽園に送り出す最後の父が言葉はかけずにですね、この沖縄の文化の古典音楽で私を送り出してくれたんです。私はこの沖縄の文化を誇らしく思いました。
中学校で伊賀さんが使用していた机と椅子が焼き払われたことについて、お母さんがずっと切ない思いでいたようですけれども、そのことからお願いします。
母はですね、何も子供たちが見えるグラウンドでガソリンで焼くとはということを嘆いてました。私がですね、最初の本花に合わんが第18回沖縄タイムズ出版文化賞を受賞された、その時にですね、私が愛楽園に収容されるまで通った石川中学校の同級生たちが別の日にパーティーを開いてくれました。その時、一人の同級生、伊波和子さんがという名前ですけど、彼女からね、こう言ったんです。グランドの片隅で、年寄りの机や椅子がガソリンをかけられて、火をつけられ、炎が立ち上っていたと。私は泣きながらそこに駆けつけ、どうして年寄りの机や椅子を焼くのと先生に泣きながら先生に殴りかかりました。先生も泣いてました。法律だから、決まりだからと言って先生も泣いてました。他の生徒がですね、その話を引き継いでこう言いました。年男も愛楽園に収容されて心に傷を負ったかもしれないが、同級生の私たちもそのことが今晩ここにお前を中心に集まるまで心に暗い影を落としていたんだという話がされました。
同級生の皆さんも心の中にずっと残る、何年経っても忘れられない、忘れられない、そういう出来事だったんだということが分かりました。はい。愛楽園のこの入園時のお話を今度はお聞きしたいと思います。
当時ね、沖縄の愛楽園には就学前の子どもも含め、子どもが中学生24人、中学生32人、計57人の子どもたちが、少年少女社という名前のブロック建築の、その各部屋に、その4、5名、7、8名ぐらいですか、 の4部屋ある。1階は少女者女の子たちの生活棟ですね。2階は少年者というところで共同生活をしていました。それぞれにお父さん お母さんがいて、そしてお兄さんお姉さん計4名が子どもたち の生活の世話をしてました。しかしそれだけでは手が回りませんよね。そのためにある不分率がありました。それは同じ部屋の上級生が下級生が割り当てられて、そして日常生活の世話をすることになってました。その一番困ったことはですね、消灯時間、9時だったと思いますけど、消灯時間になるとですね、私に割り当てられた弟の正一がですね、いつもめそめそ泣き始めるんです。それで覚えたのが、背中をトントンしてあげるといつの間にか寝入ってくれるということでした。
療養所の中のこの園内のこの小中学校のこう教育とか、そういったことについてはどうだったんでしょうか。
子どもたちが学ぶ小学校は本来はですね、愛楽園があるところ矢川寺島と言いますけど、そこには小中学校がありました。最初はですね、療養所の中の小中学校をそこの分校にしようという案が出ました。しかし矢ヶ地島の村民がこぞって反対するためにですね、そのとにかく当時の琉球政府は琉球政府立住むい、いや水が住むという人は住むと井戸と書いて住むいって言うんですけど、住むい小中学校をその開校させて、そこで行われてました。で先生たちはですね、療養所中の教員資格を持つ先生たちが行ってました。でなぜかですね、入院した一人の教員には琉球政府はその入院中の先生に給与がずっと休業保障みたいにして支払われていました。でその先生の給与をですね、その4人の入園者の先生に分担して、そのいわゆる学校教育に当たらせているということが維持されていました。でしかしこの学校はですね、皆さんのご存知な後に沖縄県知事に なられる矢原長兵さんが元沖縄県知事の矢原長兵さんですけど、軍統政府の教育部長時代にですね、この子どもたちにもちゃんとした教育機会を与えるとしてですね、この先ほど療養所の先生が担当していたという学校をですね、政府直轄校としてその運営するようになります。で私は1957年にその療養所に収容 されますけど、中学3年生になった1958年から学校長、教員3名、事務員が派遣されました。いわゆる今まで子どもたちの教育を担当していた療養所内のその先生たちはそのために退職しました。
ありがとうございます。その伊賀さんがこの療養所内の学校でこう学んだ仲間というのはみんな名前を変えてこう一緒に過ごしてたっていう、そういうことですよね。
そうです。
でちょうど夏椿そしてっていうね、花に合わんの次に出た本の中で、やはり社会に復帰してからこう出会った方の中で そのやっぱ進むじゃないのってこうね声をかける方が出てくるんですけれども、やっぱここの療養所内の中ではみんな本名は語らない、そういう関係だったってことですよね。
そうです。それはですね、私が入園手続きを終わって、それで事務官に案内されて、療養所のそのいわゆる入り口にさ、父親と一緒に立ってたらですね、先ほどの少年少女者のお父さんが中から私を迎えました。その時にですね、私にの父親に事務官からある紙切れが渡されたんです。その父親はその紙切れをじーっと見てました。それで私にそれを手渡しながらですね、年を今日からの君の名前だそうだと言って、その紙切れを見ました。そうするとそれには筆文字でですね、映画俳優みたいな名前、関口進と書かれてました。これが私が療養所の中で使われたいわゆる仮の名前ですね。それが使われました。
次にこの療養所の中で出会った伝道師の青木啓斎さんとの出会いについてお話しいただけますか。
はい。少年者のお父さんが私を父親から引き取ってですね、少年者に案内します。そうすると少年者は2階にあります。そして階段を上っていく途中でですね、ここは洗面所、そして突き当たりに4つに区切られたトイレまで紹介されて、そして入り口のそのある大部屋に案内されました。でその時にですね、その私は父親はこう言うんですよ。今ね、もう11時半になったから、でみんなはお昼ご飯になるとお昼ご飯のために帰ってきます。それでその時にあなたをみんなに紹介しましょう。それまでしばらくこの部屋で待ってなさいと言われました。それで子供が全員学校に出払ってるでしょ。とにかくもうシーンと静まり返ってるんです。その2階の入り口の部屋で私は耳に聞こえてくる鳥のさえずりを聞きながら一人でぽつねんと座ってました。そうするとですね、突然階段を上ってくる不思議な足音が聞こえてくるんです。その足音はゆっくりと、しかし中断したりして、不思議な足音です。それでその不思議な足音の主が私の目の前に現れました。それで今日来たお友達はあなたですか。沖縄なまりのない綺麗な標準語でした。私の前に言葉をかけてですね、その方は腰を下ろしたんです。そしてその時両足を投げ出されたんです。びっくりしました。膝から下はブリキでできた義足でした。私はすっかり動転してしまいました。おまけにその方の顔を見るとですね、口が歪んで、歪んだ口元から少しねよだれが光って見えました。そしてよく見るとその方は手の指が失った手のひらで何かをこう両手で包み込んでいました。あなた朝早く家を出たでしょう。はい。お名前はと聞かれましたから、どっから来ましたかと聞かれました。石川市からです。名前は伊波俊夫と 申しますと答えました。そしたら、あなた今日新しいお名前はもらわなかったの？あ、思い出しました。はい、先ほどの紙切りを出してみてですね、はい、先口進むと言われました。さあ、これからは名前を聞かれたらその名前で答えなさい。それで朝早く家を出てきたからお腹空いたでしょと言ってですね、手のひらで包み込んだサーターアンダギーを私に手渡しました。私はでも受け取ってもですね、口に運べませんでした。これまで貧しい子だくさんの我が家では丸ごとのサーターアンダギーをもらったことはありません。いつも何等分かにされた一切れを手にしたことはしかなかったです。で、それが今日は丸ごとのサーターアンダギーが私の手の中にあるんです。でも怖い、それともう一つは汚いという思いが心の中を駆け巡りました。とっさに私は嘘をつきました。今はお腹が空いてません、後でいただきます。青木伝道師は無理に私に勧めてませんでした。しばらくおしゃべりをしてですね、そうやりとりがありましたが、私は上の空で応対してました。胸の中はこのサーターアンダギーをどうしようどうしようと胸の中を駆け巡ってました。しばらくはお話をしてですね、青木伝道師はまたお話に来ましょうねと言って両義足を足にはめてですね、私の肩に手をついて立ち上がりました。それで廊下に出られてですね、私に手招きをしました。その方の横に駆け寄るとですね、私にある方向を手のひらで指しました。私はいつもあの教会堂にいます、いつでもいらっしゃいと声をかけてですね、階段を降りていきました。私はそこで立ち尽くしながらこの足音を耳で追いかけてました。そしてガラガラガラと玄関の戸が閉まる音がしました。そして私はその音を耳にしてですね、先ほど教えてもらったトイレに駆け込みました。トイレは今みたいに便器があるわけじゃありないです。コンクリートの溶立し穴がぽっかりと開いてました。で、上から覗くとですね、いわゆる洞窟みたいに下が真っ暗になってますけど、ただ明かり取りの光がかすかに斜めに刺してました。私をいただいたサーターアンダギーをそのトイレの穴に落としました。いや、捨てたんです。途端に何だったか分かりませんけどですね、体の中から涙が溢れ出てくるんです。僕どうしてこんなひどいことをする。気がつくと先ほど教えてもらった教会堂に裸足で走り込んでました。で、入り口の扉は両扉のでした。扉を開くとですね、教会堂の一番真ん前の席に一生懸命お祈りしている方が見えました。で、その人が座ってる脇にですね、 2つの義足が立てかけられてましたので、母、先ほどの方だと確認しました。そして私は入り口でからですね、泣きじゃくりながら走り込んでいって、その方の背中に後ろから抱きつきました。で、泣きじゃくりながらですね、ごめんなさい、ごめんなさい、捨てました、捨てましたと言って謝りました。青木伝道師は椅子の上でトコトコと膝で位置を変えてですね、黙ってぬくもりに満ちた両手で私をしっかりと抱きしめてくれました。私は人からあんなにぬくもりのある抱きしめを受けたのは、あの時の記憶は今でも忘れられません。
ありがとうございました。ちょっと私も思い出しながら聞いたお聞きしたんですけども、伊賀さんに湯屋小学校に来てもらうために、花に合わんの本を子どもたちとこう読み進めていたんです。その中で子どもたちがこう学習したなんか今でもずっと思い出す一番印象深い話が、この伊賀さんと青木伝道師の方のこの出会いのことだったなと思います。で、子どもたちもそれから私にとってもこのサーターアンダーギーのこのお菓子をですね、やっぱりこう見るたびに食べるたびに多分伊賀さんのことを思い出すのかなっていうことを、のことも実は先日岩小学校 その保護者の方とね話をした時に、サーターアンダーギーの話になって、また伊賀さんの話になって、みんなこの話については本当にずっと心にみんな残っていくなということを思ってます。ありがとうございました。
はい、どうも。
では次回は、人間復権のための旅路、その3、文学への目覚め、それから、川端康成さんとの出会いについてお話をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。